このラジオは毎回様々なテーマにのっとって、
yeah.
ボードゲーム大好きなおじさんたちがいろいろな、話をするぜ、
yeah.
ボードゲームの楽しさについて伝えるぜ、
yeah.
はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
ヤコウと
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。あれもう今日メモも忘れたし、こんなん入ってきたし、どんなんだったっけって分かんなくなっちゃったんですけど、合ってますか、いいですか。
大丈夫です、大丈夫です。
この番組はおしゃべりサニバボードゲーム大作戦回で間違いないですか。
多分大丈夫です。
はい、はい、よろしくお願いします。あー怖かった、うん、どうします。誰かなんか喋りたいことあります。
なんかあるんですか。別に僕はないですけど、
今日は特に何も考えてな
かった。いいですか、本題いきましょうよ。
いきましょうか。はい、はい、今日の本題、本テーマは何ですか、平さん。
I love でいいのかな。 We love。
そうそうそうそう。
じゃあせーの、
We love Dominion。 イエーイそう、今思った、まさにね、 I じゃなくて We ですね。
We love
Dominion。これあの聞きづらいと思うんだけど、リアルに
なんでこれを流したかだけちょっと、
はい、どうぞ。
言います、これ導入に、まあ、導入で言いましょうか。
任せますよ。
まあ、ドミニオンっていうゲームがあるんですけど、皆さんご存知でしょうか。
はい、
はい、デッキ構築型のゲームっていうので、
はい、
まあ、一世を風靡したゲームでございます、
ね。そうですね、
大賞も取ってますね。
取ってますよ、
はい、
しかももう言っていいですか、
はい、
3冠取ってますよ、ドミニオンは。
あ、確かに。
ドイツ年間ゲーム大賞も、ドイツゲーム大賞も、アラカルトカードゲーム大賞も取ってる。イエーイ。で、これ何ですか。
これはですね、
はい、リズムは何ですか。
これ、
うん、
本当はなんか違う回で話そうっていう話だったんですけど、
あ、はいはい、
We Love Dominion の話になっちゃったんで、まあしょうがないなと思って、
はい、
ゲームはですね、やっぱその、うん、リズムが大事、
ね。そうです、そうですよね、
はい、テンポよくプレイするとか、
うんうん、
で
特にカードゲームは。
そうで、ドミニオンって、
はい、
僕ある時思ったんですよ。なんかそのワンアクション、ツーアクション、ワンドロー、イエーイみたいな、なんかその、うん、なんかテンポがいいじゃないですか、ドミニオンって、
は
い、その2アクション1ドロー、さらに1アクション1ドロー、1アクション1ドロー、1アクション1ドロー、2アクション1ドロー、イエーイみたいな、
イエーイ
これでデッキ引き切っちゃうみたいな、
はいはいはい、
あれをずっと口で言ってる時に、
ああ、
これってなんかラップみたいだなと思って、
イエー
イ、イエーイ。でその時何人か
今日めんどくさそう、
同卓してる人たちが、はい、その結構みんななんかそういう、
そうですね、
リズムに乗りそうな感じだったんで、
久保田君とかね超ノリがいいから
です。そうで、ちょっとこうリズムをやってみないかって、
ね、
で、ある日やったら、その日のドミニオンが劇的に面白かったんですよ。
そうですね。
これ全国の方で、
はい、
もしかしたらまだいるかもしれないですね。この、ラップをしながらドミニオンしたことがないっていう方が。
いやいやいや、ほとんどでしょ。
ぜひ試してみてほしいなと思って、導入で、
はい、
あえてね。
そうですね、
はい。ただ今回は別にそれが本題ではなくて、We Love Dominion。
そういうことです。
まあ、第1回、ですね、やっぱドミニオンっていうのはもうすごくもう普遍的なゲームになってきてると思うんで、
はいはいはい、
あれですね、もう麻雀花札ドミニオン。
あ、なるほどなるほど。
それぐらいのあれはあると思うんですよ。
はいはいはいはい。
なので今回はもうあえてこう銘打ちましょう。We Love Dominion Vol.1。
出た。ボリューム1、はい、イエー。
なんかあれですよね、この間の収納道の時もなんかその1って言った
けど、その1って言いました。
これ言っとけば次が面白くなるよみたいな、なんかその。
そうですね。
自分で。
いや今回があれだけどみたいなの
もあ
るので。とりあえず今回ボリューム1です。
そうですね。
ボリューム1なんで、やっぱあれですよ、基本ですね。
はいはい、はい。
そうです。
もうこれは大体皆さんご存知だと思いますけど、
一応、
そうですね、ドミニオンというゲームは、2から4人用、基本は4人までですね。2から4人用の、
はい、
デッキ構築ゲームという、だからその、やったことがない方には、なんぞそれって思われるようなあれなんですけど、
はいはい、
一応概要だけ少し話しておきます。
そうですね、一応。
ですね、まあ、なんかテーマというかフレーバーとしては、
うん、
せっかくだからね、これ多分ね、読んでない人いると思うんですよ。
はい、
あなたは、
はい、
両親から引き継いだ川と緑に囲まれた小さいながらも豊かな王国の統治者です。ただ一つ先代と違うのは、
うん、
あなたの胸には、
うん、
心に秘めた夢と希望があることです。
おお、
アンパンマンみたいなこと言
ってます、ね、先代にはなかったのか。
そうそうそう、みんな死んだ目をしてたんですけど、この死んだ目一族に突然生まれた
こう夢と希望、
夢と希望マン、
はい、
それが私たちです、
はい、
で何をするかというと、その、うん、領地を広げる、
うん、
領地すなわち
ドミニオ ン。そうですね、
まあ、あのドミニオンっていうのがだから領地のことなんですよ ね、
そうですね、
ドメインとか言ったりしますけど、
は
い、まあ、とにかくその王国の領地を広げるというのが、まあ、テーマですよと、
はい、
あ、さてもなんか書いてますね、
うん、
しかしここで慌てちゃいけないよ、
うん、
お父さんみたいな
お父さん、
なぜならあなたと全く同じような考えを持つ領主が他にもいるのです。
確かに、
うん、はい、ということで、あなたの手先となって働く兵を雇い、
あ、
建物を建設し、
うん、
城を立派に改築して世界中の宝物、うん、宝物宝物で飾り付けましょう。
なるほど、
あなたの朴訥な両親は心よく思わないかもしれませんが
何これ、あ、そういうテーマなんだ
何これ、
死んだ目の両親が、
うん、あ、何これ、母方の一族は誇りに思うこと間違いありません、
何それ、
何この無駄せって、
バッカリーノさんどうしちゃったの
よくわかんないです。なんかちょっとそれがどうつながるのか全然わかんないけど、
はあ、
もしかしたらでも、今日からこのあれなんですよ、ドミニオンの We Love Dominion の回で、
はあ、
カードをこう読み解いていこう、
はあ、
なんかゆっくり見てめでて話そうっていうテーマなんですけど、
はあ、はい、
もしかしたら、
うん、
母方の一族とか出てくるんじゃないですか僕らが気づいてないだけでで
もこれ絵の中から探さないといけないよね。
そうですね、
ドミニオンってフレーバーテキストがないから
ないので、これがきっと母方の一族かなとか、
うん、
これが死んだ目のお父さんかなとかいうのが、もしかしたら出てくるのかもしれない、
かもしれない。
これやっといてよかったですね。
そうですね、
でゲーム性はどういうゲームかということで、確かに確かにですね、領地を広げるという話があったんですけど、
はい、
もう単純明快で、ゲーム開始時に各、うん、プレイヤーは、10枚のカードを受け取ります、
はい、
でこの10枚のカードっていうのがもうみんな同じものなんですよね。
そうですね、
両親、その死んだ目の両親が皆さんに与えてくれるのは、
うん、
1金の価値がある1ゴールドですね。
そうですね、
銅貨というカードが7枚、
はい、
合計7ゴールドですね、
うん、
で、あと3枚は緑色の屋敷という、
うん、
これはもう言ってしまうと勝利点のカード。
そうですね、
1勝利点の屋敷というカードが3枚、
はい、
まあ、これをだからフレーバー的に読み解くと、死んだ目の両親がもう死んだ目で、あの、お前には屋敷を3つあげて、この銅貨を7枚あげるけど余計なことはするなよ。
そうですね、
そういうことなんでしょうね。
はーはー、なんかあの地主クラスなんですかね。
だって、
まあ、ちょっとちっちゃい
から、ね、屋敷3つは割と嬉しいですけど、
個人
か7枚って、
ね、ね、
子供のお小遣いかみたいな銅貨だから結構高いのかな、まあ、分かんないですけどね、
うん、この時代的にはね、銅貨が貴重なんでしょ。
なんかついついこのフレーバーにちょっと走っちゃいますけど、まあ、とにかく
システム、そうそう、システムルールルール、
結局目的はその領土を広げるっていうことなんですけど、
はい、
もうお察しだとは思うんですが、
うん、
この勝利点1点の屋敷というものを、
うん、
どんどん、
うん、
まあ、買い加えていくというか、
うんうん、
まあ、お買い物をするゲームなんですよね。
そうですね、
大雑把に言ってしまうと、
はい、
お金を貯めて屋敷を増やすこともできるし、
うん、
勝利点1の、
はい、
もうちょっと頑張れば、公領、
そうですね、
領土ですね、
はいはいはい、
公の領土を勝利点3点のカードをゲットすることもできる、
はい、
でもっとお金を貯めれば、
うん、
1枚で6点の価値がある属州、うん、
出ました、属州、
州ですよね、だからワシントン州みたいな、
そうですよね、
うん、
はいはい、
巨大な領地を手に入れることもできる、で、うん、ゲーム終了時にはもうお金とかいろいろカードも買うんだけど、とにかくこの緑の勝利点をたくさん集めてた人が勝ちですよと、
はい、
はい、 そうですね、まあ、そういうゲームになります、まあ、あとはもう細かなところは省いて、
うん、
だから何をやるかというと、うん、お金を使ってカードを買うゲームですよと。
そうですね、
でカードを買うことでその緑色のカードをなるべく買うようにしよう、
はい、
ただこれ一回その確か T 斉藤さんが来られた時にもちょっと話に出たんですけど、
はいはい、
買い物をするゲームなんだけど、
うん、
最初は、
うん、
このゲーム手札が5枚のゲームなんですよね。
そうですね、
なので、
うん、
始まった段階では最大で5金しか持っていない。
そうですね、
まあ、最大で5金のものしか買えない、
うん、最初は、
どうすればじゃあこの手札5枚で、
うん、
さっき言ってたその一番レベルの高い6点の属州ってやつは、
はい、
8金
そうですね、コストが、
はい、8金かかるので、
うん、
どうやってこれ買うんだっていう話で、これがもうドミニオンの命題だと。
そうですね、うん、確かに。
いや、まあ、いろんな切り口がありまして、
うん、
一つは、お金の 価値の高いお金を買っていく、
うん、そうですね。
なんかこういうとちょっと不思議な話に聞こえますけど、産金をた、払うことで、うん、より価値の高い銅貨、銀貨、
ね、
銀貨というカードが買えますと、
はい、
でこいつは1枚で2金の価値があるわけですね。
そうです、
うん、もうこの時点でそうですね。だから銀貨を5枚買って、うん、手札が全部銀貨になれば10金になるわけですから、
そうですね、
まあ、これで買えますよと、
はい、
でもう1個高いやつで言うと6金貯めれば、うん、価値が3である金貨というものが買えますよ、
はい、
だから基本的にはこの銀貨とか金貨を買うことで、うん、まあなんというか買い物、もっといいものが買えるようになってくる、
はい、
ゲーム終盤にはこの続集を買えるようになってくると、
うん、
はい、で僕がその強くアピールしたいのは、
はい、
もう一つの切り口もあるよねという話なんですけど、
そうですね、
これだから前から何回か話してる僕の好きなプレイという話になるんですけど、
はい、
カードを引けるカードというのがあるわけですね。
そうですね、
ドローカード、
うん、
まあ代表的なやつでいうとやっぱ村でしょうね、
うん、
はいはい、まあ、これは後でちょっとずつご紹介していきますけど、カードを追加で引けるカードというのがあるので、
はい、
まあカード引くっていうのでカジヤになっちゃうかな。カジヤ
の方が強いですかね。
じゃあカジヤでご紹介しましょうか、
はい、
カジヤ、ですね、カードの効果が書いてありますね、
うん、
これはだからお金カードではなくてアクションカードと言われているもので、
うん、確かに、
このカードをプレイすると、
うん、
プラス3カードを引くと書いてますね、
はい、
これどういうことかというと、もう簡単にその山札から3枚カードを引けるんだよと。
そうですね、
もうだからこれで単純にその例えば1金のカードをあと3枚引いちゃえば、
うん、プラス3金、
まあ、そうですね、大体だから6金以上になりうるわけですよね。
そうですね、
はい、まあ、そういうので、買うそのお金を貯めることもできるよと、
うんうん、
はい、まあ、これが大体ゲームの概要になるかなと思います、
うん、
だから大きく分けるとそのアクションをするカードと、
うん、
お金のカード、
うん、
そして勝利点のカードっていうのがありますよと。
そうですね、
はい、まあ、これが大体ドミニオンの概要になるかなと思います、
うん、
大体いいですかこんなもんです
。はいはいはい、
はい、でまあ、やっぱ言っておきたいこととしてはそのアクションカードにそれぞれ値段が、まあ、全てですね、
うん、
設定されていて、
うん、
やっぱりその安い2金で買えるものからまあ、6金とか、
そうですね、
高い値段のカードまでありまして、
はい、
やっぱり高いものは効果が強烈になっていくと、
うん、
それによるそのコンボとかですね、
うん、
でやっぱりデッキ構築っていうことなんで、
うん、
このゲームのやっぱ面白いところは、
うん、
最初はみんな7金と3屋敷から始まるわけですけど、
はい、
このカードを引くカードを買うのか、
うん、
それとも銀貨を買っていくのか、
うん、
なんかそういうその買い物のプレイングによって、
はい、
ゲームが終わった時にはもうみんなの山札がもう全然違う動きになってるわけですよね、
はいはい、
それによって結構その個性が出たりとか、
そうなんですよ、
好きなプレイングが出たりっていう、
はい、
まあ、ここがやっぱこのドミニオンのなんていうかすごく楽しいところですよね、
はいはい
はい、ということで今回は、うん、もうよろしいですか、
はい、
基本編ということで、
はい、
ドミニオンには、まあ、たくさん拡張版っていうのも出てるんですが、
いっぱい出てます ね、
そ、 うですね、それはまた We Love Dominion Vol.2 Vol.3 でまた話していければいいかなと思います、
はい、
今回はあくまで基本編、
基本、
拡張を含めずの基本のカードをめでていきましょうと、
はい、
はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どういう順番でいきます？なんかフェイバリットカードとかからいきます？
ああ、どうします？
コスト順でとか、
フェイバリット、はい、
基本に、
はいはい、
このおすすめのカードみたいなのがあるじゃないですか。
カードセット、
はい
はい、
セットから、
うん、セットから
どう？なるほど、
いいですね。
じゃあそれでいきましょう。
始まりのなんとかって、
そうですね。じゃあせっかくなんで、最初のゲーム、
最初のゲームで
始まりは今ってやつですね。
そうですね、
はい、今のは僕が考えました、
ね、そうですね
最初のゲーム、
はい、
じゃあご紹介していきましょう、
はい、
これドミニオンの素晴らしいところで、
うん、
まあ、基本10種類のカードを最初に選定して、
うん、
でその10種類のアクションカードというか、まあ、その買い物できるカードですね、
そうですね、
を並べて、
うん、
逆に言うと、全部は使わないっていう、
そうなんですよね、はいはい、
全部でこれ基本で何種類あるんだろう、
いっぱいあるね
まあ20種類ぐらいありますかね、ちょっとすみません、うん、ちゃんと数えてないですけど、まあ
20超えてそう、
うん、まあ、このいっぱいの種類があるカードの中から、10種類を選定して遊ぶと、
うん、はい、25かな、
25、あ、そんなにあるんだ、うん、でその10種類の山札の、まあ買い物カード置き場ですね、
うん、
サプライとか言いますけど、そのサプライから買い物をしていくと、
はい、
でですね、さっきヤホーさんがおっしゃってくださったその、推奨の 王国カード、まあ、からさっきから言ってるこのカードっていうのが王国カードという呼び方をするんですよね、
う
ん、推奨の組み合わせがありますと、
はい、
でこれもですね、だからそれこそ T 斉藤さんもいつもおっしゃってるんですけど、
うん、
この推奨のセットが素晴らしいと、
うん、
じゃあこれに従ってひとまずじゃあこの最初のゲームってやつからご紹介しましょうか。
はい、
はい、じゃあもう書いてる順にいきましょうか、
うん、
最初のカード、デデン、その1、来ました、地下貯蔵庫くん。
出ました、あのこれ、通称、地下貯、
我々の中ではね、
かわいいんですよ、
名前。イエー、地下貯、はい、地下貯、
イエー、
yeah. このイエーがつくカードには由来があって、プラス1アクションがあるんですよ、
ああ、
テンポがいいカードなんです。
ああ、そんな使い分けてました
やっぱりね、そのプラス1アクションがつくと、
はあ
まあ、じゃあご説明しましょう、
はい、
地下貯蔵庫というカードで、
はい、
2コストで買えるアクションカードですね。
はい、
じゃあテキストから一応読みましょうか、
うん、
手札からプラス1アクション手札から好きな枚数のカードを捨て札にする、
うん、
捨て札1枚につきカードを1枚引く、
うん、
ということなんですけど、
うん
さっきの話の続きやっていいですか、
はい、
やっぱりねこのプラス1アクションって何がすごいかというと、
うん
まあ、遊んだことない方も聞いてるかもしれないんで、
はい、
ちょっとアピールしておきます、
はい、
このゲームは基本ルールとして、うん1ターンにアクションカードは1枚しか使えない
そうです
という縛りがございます、
はいはい、
なのでこのプラス1アクションっていう言葉がついてなかったとしたら、
うん
1枚アクションカードを使った時点で終わりなんですよ。
そうです。
で僕はこのプラス1アクションっていうのはすごく好きで、
うん、
なぜかというと、
うん、
じゃあ例えば手札が5枚この地下貯蔵庫だったとしましょう地下貯蔵庫をプレイプラス1アクションそしてこのプラス1アクションで地下貯蔵庫をプレイプラス1アクションそしてまたこのプラス1アクションでっていう風にこのたくさん喋れるんですよ。
たくさん喋れる
そこ地下貯プラス1アクション地下貯プラス1アクションみたいな感じで
喋ってない
やっぱこれが非常に楽しい、
はい、
みんなを待たせれる。
そうですね、はい、待たせたいのかよいやだからちゃんとね、はい、真面目に話してくださいよ。
プラスいやでもプラス1アクションっていうのはやっぱそういう魅力があるっていう話で。
なるほどなるほど、
まあ、でも地下庁ならではの、
うん、
好きでしょ地下庁。
だから地下庁ならではの話しましょうよ。
何が好きですかという話で、まあ、せっかくなんで。
ああだから先ほどプラス1アクションもありましたが要は手札から好きな枚数カード捨てて、うん、捨てた分だけまたカードをドロー、はい、山札から引けるんですよね、うんうん、だから例えばこのゲームって先ほど屋敷勝利点1の屋敷が3つありますよって言いましたが、
うん、
この勝利点のカードはゲーム中全く役に立たないんですよ。
そうですね、
ゲームが終わってから得点として数えられるのでゲーム中は役に立たない、うん、だそういったカードが手札にあったら、
うん、
まあ意味ないですよね。役に立たない、はいはい、使えないんだから、
うん、
そういったカードを捨ててちゃんと使えるカードをデッキから引くっていうことができるんですよね、
うんうん、
この地下庁は、
はい、
地下庁君はそこが優秀なんですよ、
う
ん、
地下庁はだからその二金にしてはすごい優秀ですよね。
はい、
なんていうかそのあって絶対に邪魔にならない、
うん、そうです。
ちょっと言い過ぎかもしれないけど、うんまあ、ほぼ邪魔になる場があまりない。
そうですね、
特にさっき砂川さんがおっしゃってたみたいな、うん、その勝利点たくさん買うプレーとかの時に優秀ですよね、
うん、そうですね、
やっぱ入れ替えて安定性を上げてくれるんで、うん、
はいはいはい、
チカチョ君、
はい、
大丈夫ですか。
大丈夫です、
はい、じゃあありがとうチカチョ君、
はい、
ということで、最初のゲームの一つ目チカチョ君でした、
はい、
続いていきなりもうこの子が出てくるんですね。
え
二つ目の戦士、
うん、
戦士でもないな
カード
で市場くん。
お出た。
お、
はい、もう出てきましたね。これ僕が思うに、
うん、
この基本セットの花形だと思う
ですよね、
うん、
間違いない。
エース級の戦士ですよね。
そうですそうです。
筋肉マンでいうとウォーズマンちょっと違うかない
や間違ってないけど、
まあ、筋肉マンなのかない
や筋肉マンではないよな、
まあ、
伸びマスクぐらい
の伸びマスクいいですね、うん、とかね、まあまあ、ご紹介しましょう市場くん。ですね、市場というカードでコストは5、
はい、
かなり高レベルな。
そうです。
基本セットでいうと上から2番目ですね、
はい、
もうかなり高いカードです、
うんうん、
でこの高い分、うん、たくさんのアクションが詰まってます。
素晴らしい。
もう早口で言いますよ、
はい、
プラス1カード引くプラス1アクションプラス1プラス1。
いやいや、やっぱり
プラス1ゆっくり言っていいですか。
いいよ。
プラス1カードを引く、
うん、
プラス1アクション、
うん、
プラス1カードを購入、
うん、
プラス1金。
はい、
はい、
なんとこの1枚をプレイするだけで、
ね、
4個も特殊効果がついてくると、
うんうん、
ジュルリこいつはだからあれですね、特殊効果のミルフィーユやーみたいなそういうやつですね
あの本当にね、なんか筋肉マンとかそういう例えとかで、あのいらない情報が多すぎるんだよな。
でも楽しいけど
市場はすごくいいんですよ。
いいです、いいです。
あのやっぱり最初の方で思ったのはやっぱこいつってすごく優秀だなって、もう間違いないんですよね。
間違いない。
こいつを買って損することがない。
ないない、腐らない。
そうです、うん、まずカードを引ける、うん、そしてさっき言ってたあのチカチョ君の時にも出てきたプラス1アクション、うん、
はい、
さらにカードをプレイできる、
はい、
そしてさらにカードを購入というのはこれ何かというと、ドミニオンのもう一つのターンの縛りで、
はい、
1ターンにカードは1枚しか買えませんよと。
そうです。
例えば、13金ありますよとかいうたくさんお金がある状態になっても、うん、あえてじゃあ16金って話にしましょうか、
はあ、
16金あるのに、
はい、
さっき言ってた8金の続襲を2枚買うことはできないわけですよね、
基本は、
はい、でもこの市場君をターンに1枚プレイしていれば、
うん、
2枚カードを買うことができる。
そうです。
やった、僕は続襲を2枚買った。で死んだ目の父親がこう妬ましそうに
お前そんな派手なことすんなよ
みたいなことができるわけですよね、で最後に、このカードを使うと、うん、擬似的に1金がこう場にふわっと浮いて出てくると、
うんうん、
だから買い物もさらに高いものが買える、
うんうん、
素晴らしいですね。もう万能選手、
はい、
まさにロビンマス
ク。平さんこのペースでいったら絶対終わんないっすよ。俺どちらかというと、
はい、
あのアートワークの話もしたかったんですよ。
あ、わかりました。じゃあここからちょっとサクッと、それかもうこれ2回に分け、
いやもう別に何回も分けてもいいですよ。
僕はちょっととりあえずじゃあ基本セットだんだんいきましょう。
いきましょう。
基本セットですか、この最初のゲームね、
はい、
いいですか、もう市場君いいですか、こんなもんで。
いや絶対アートワークの時に帰ってくるけどね俺。
そっか、しょうがないな。じゃあ続いて、はい、最初のゲームの3つ目、
はい、
来ました。
何ですか。
じゃあ大きな声で言いますよ。
分かんないんだって。
いきますよ。
あ、これね、
これです。
せーの、ミッペイ。ヤコさん言ってない。
いや、言ってます、言ってます。
言いました。
僕らがうるさいだけです。ミンペイ
出ました。
出ましたね。これ必ず言いたくなるんですよね。
筋肉マンで言ったら何ですか。
あの筋肉マンで言うとこれはプロレスラーですね。
筋肉マン
見た目がプロレスラーなんですよ。
そうですね、
はい。じゃあご説明しましょう。ミンペイ、
はい、
これなかなかあれですね、ミンペイじゃなくて、
そう、
ミンペイなんです
ね。絶対そう。
福山雅治みたいな言い方で。
福山雅治のミンペイ。
ダメだこれ。じゃあいきます。これ楽しいっすね。
楽しいけど聞いてる人絶対イライラしてると思う。早く言えよ。
じゃあ今回いきます。
はい、
ミンペイ4コストのカード、
はい、
ここで初めて来ました。アクション-アタックです。
お、何ですか。
アタック、ですね、
あ
大丈夫です、大丈夫です、セーフです今の。アクションで、アタックという効果がついてますね、
はい、
あのこの僕ドミニオンの好きなところとして、
はあ、
結構その攻撃性が低いっていうことがある。
あ、
まあ、割とですね、
そうですね、
人に対する干渉も少ないし、でそれを覆すのがこのアタックでございます、
一応あるんですね。
そう、はい、まあ、いやらしいやつなんですよ。でこのミンペ、うん、じゃあ効果からいきましょう、
はい、
まずプラス2金
出ました。
使った瞬間、はい、2金が浮いて出ますよ。この時点で強いですよね、
はい、
その下にさらに書いてます、
うん、
他のプレイヤーは全員自分の手札が3枚になるまで捨て札をする。
ひどい。
ひどい。
なんてことだ。
捨て札をするっていう言い方をするんだ。、うん、まあ、要するにだからさっき言ったように、うん、ゲーム中みんな5枚のカードを手札として握りしめてるわけです、
うん、
俺のターンが来たら、
そう、
このカード使って、あれ
して、
このカード使って、
うん、
でこうするんだ俺とか思ってるわけですよね、うん。そしたら隣のやつが無情にもミンペイって言うわけですよ。
、はい、
すると、まあ、分かりやすく言うと2枚カードを捨てろということですね。
そうですね、
はい、で手札が3枚になるまでカードを捨てさせるというアタックカードですね、は
い、ひどいです。
これが出ることでやっぱ僕嫌いなんですけど、うん、やっぱでもこいつがいることでそのゲームに絡み合いというか、
はいはいはい、
効果がやっぱ出てきます
ね。大事なんです
よ。どうですか横尾さん、ミンペイは好き派ですか嫌い派ですか。
いやあんまり好んで使わないんですけど、
お、はいはい、ご自身は。
ただ単純にこれもう銀貨として考えると、
まあ、確かに
強いんですよね。
二金です
ね。
はいはいはい、はい、僕も大好きです。ああ、違う、間違えた、大嫌いですこいつ。あのただ僕あの言ったようにあのアクションプラスアクションプラスドロープレイが好きなんですけど、
は
あ
は
あ、これ最近ちょっと思ったことがあって、
は
あ、あの。なんだったかな、その泥棒ですかね、あのお金を盗まれるというカードがあって、
ありますあります。
でその時に このプラス2金効果ができるアクションカードっていうのは、その銀貨の代替品として、
確かにね、
そのプラスアクションデッキの中のお金として、しかもプラス効果があるとして使えるなというのがあって、一回そのだからまあそのカード引けるカードプラス民兵というプレーをしてみて結構面白かったことがありますね。はい、どうですか、大丈夫、民兵
大丈夫です
ですか、プロレスラリス、まあこれアートワークで、
アートワークで、は
い、じゃあ続いてのカード
ですが、順番的にこれじゃないですか、
ですね、残念違います、
いやこれにしましょうよ、
じゃあしょうがないな、じゃあ、ご紹介しましょう、
はい、
堀くんです、
出ました、はい、クラスメイトかよ
堀
くん、
ただここでまた初めて要素が出てきまして、
そうですね、
まずカードの色が透明に青い、
そう、
はい、ドミニオンのカードってのは割となんか灰色とか黒を基調にしたカードなんですけど、
そうです
ね、カード全体が青く彩られています、
はい
はい、じゃあご説明しましょう、堀というカードですね、コストが2金で、アクション、また新しい言葉が出てきます、アクション-リアクション
出ました、
アクション-リアクション
出ました、韻を踏んでるんですね、
やっぱドミニオンっていうのはこうちょいちょい韻を踏んでくるわけですね、
はい、
じゃあ効果をご説明しましょう、
はい、
プラス2カードを引く、
はい、
このカードを使うとまずカードが2枚引けますね、
そうですね、
はい、でその下に長々と書いてます、他のプレイヤーがアタックカードを使用したとき、手札からこのカードを公開できる、
はい、
そうした場合あなたはこのそのアタックカードの影響を受けない、
出ました
ということで、まあ要するにバリアーカードですね、
そうですね、バリアって出しますね、
バリア、あの長崎の方言であのヤンチってのがありますけど、
へ、
知らない、
知らないです、
ね、だって長崎人
あっただけ、長崎人がいないよ、
うん、
あのなんかね、例えばクラスメートの B 君がうんこを触ったとしましょう、これ本当です、本当で、そのうんこ触った手で触られたら嫌でしょ、
嫌ですね、
その時このね親指をおもむろにこの4本の他の4本の指で隠すんですよ、
それ霊柩車来た時のやつじゃない、
あれそうだっけ
まあいいや、
あで、それであれ逆だったかな、親指立てるんだったかな、まあなんか親指をどっちかにするんですよ、見せれば隠す、で、でヤンチっていうんです、
はい、
はい、これがヤンチです、
で堀は、堀は何
だったっけ、あそうそう、で堀は要するにだからさっき砂川さんが言ってくれたみたいな、その民兵に対するリアクションとして使うんだと、
そうですね、
でこれがすごく特殊なんですけど、なんでこの青い色かっていうと、他の人のターンの時に使う唯一のカードなんですよね、
そうですね、
だから他の人のターンで誰かが民兵ってプレイした時に、おもむろにこうこの堀のカードをピラッと見せると、
そうです、
マジシャンのようにね、
そうです、
でそしたらその効果を受けずに済むというカードですね、
これあれですね、ドミニオンって自分のターンが終わったら全部カード捨てるじゃないですか、で新しくデッキからカード引くじゃないですか、その間にもうどんどん進んでって次のプレイヤーがミンペとか打ってる時に、はいはいはいはい、この5枚の中に掘り入ってこい掘り入ってこいっていうね、
掘り掘り掘り、
あったーみたいな、
で
これいいんす
よ、ヤンチって言うわけですよね、
言わないですよ、長崎人だけです、
はい、まあこれが堀です、どうですか、大丈夫、
大丈夫、
もう入れないですか、
はい、
まあ、堀ですから、
ね、もう十分話したと思います
けど、じゃあいきます、次のカード、
はい、
鉱山くんです、
出ました、
これね、はい、僕は鉱山派じゃないんですけど、
まあそうですね、ドロー派
一定のね鉱山派がいるんですよ、
いやかっこいいですよ、
じゃあ ご紹介しましょう、
はい、
鉱山、
うん、
ですね5金コストが5金のカードでアクションカード、
はい、
これはですね、あのプラス1アクションとかプラス1ドローとかそういうチャラチャラしたもんはね1個もついてないんですよ、
そうですよ、
で男らしいテキストだけが書いてます、
うん、
あなたの手札の財宝カード1枚をまず廃棄する、
うん、
そして廃棄した財宝よりもコストが最大3多い財宝カード1枚を獲得し、
はい、
あなたの手札に加える、
はい、
噛み砕いて言いますと、
うん、
これですね、どうかという一番レベルの低い1金のカードはコストが0でございます、はい、
そうです、
はい、でその1個上のレベルの銀貨というカードは、
うん、
2金の価値があるんですけど買うためには3金払うコストが3のカードなんですね、
そうです、
で、さらにその上の金貨はコストが6でございます、
はい、
ということは、ワンランク上がるごとにこの財宝カード、お金カードというのはコストが3ずつ上がっていくと、
そうです、
だからもうこいつ分かりやすく言えばいいのに、なんかね回りくないんですよこいつ、
そうですね、
なんか俺ってお前のこと別に嫌いじゃない、
いやだからつまり
この鉱山というカードは遠回しに言ってますけど結局 お金をワンランクアップさせてるか、させてくれるカードです。
そうです、そうです。
はい。銅貨を銀貨に変えてくれる。
はい。
で、銀貨を金貨に変えてくれる。
そうです。
まるでこう、わらしべ長者のような。
そうですね。
長さんのわらしべ長者の話はしなくていいです
よ。なんだっけ、それ。
あ、やめ
とく。あ、やめよう。絶対やめよう。
思い出した。黒歴史。
そうですね。はい。ですね、この、で、しかも、もう一個これ強いのが、
は
い、通常カードを獲得するカードっていうのは、
うん、
そうだ、ちょっと細かいんですけど、
はい、
捨て札に行くんですよね。
そうです。
例えばだからその財宝カードを買ったにしても、うん、アクションカードを買ったにしても、
うん、
全部一回捨て札に行って、
はい、
その山札がなくなってから、
うん、
リシャッフルしてリシャッフルし直して2回目の山札を作った時に、
そうです、
初めてその買い物したカードっていうのが加わってくる、
はい、
わけですけど、
うん、
この鉱山さんはですね、やっぱ職人すごく腕がいいんでしょうね、うん、
はい、
捨てた途端、
うん、
だから今手札に持ってた銅貨が、
うん、
あらびっくり、もう次の瞬間には銀貨に変わって手札に入ってると。
そうですよ、だからこの回で使えるんです、ね、
そう、そのターンから使えるんで非常に強力ですね、うん、
はい、
だから僕がさっき言ってたその僕は鉱山派じゃないというのはどういうことかというと、
うん、
一定数そのお金買うプレーの人っていうのがいて、
はいはいはい、
でそのお金買うプレーの人にとっては、
うん、
この鉱山くんがすごい強力ですよね。自分が持ってる銀貨がどんどん金貨に変わっていくわけですね、
うん、
これドミニオン一回やったら分かるけど、
そうですね、
この金貨の値段6金っていうのが最初なかなかのハードルなので、やっぱこの銀貨を金貨に変えてくれるっていうのはかなり強力ですね。
強力、
うんうん、まあ鉱山くんです。大丈夫ですか。
あともう一個だけ、あのデッキが増えると、
うん、
あ、だから新しくカードが1枚買う、
うん、
ね、買うとデッキが1枚増える、はいはいはい、それと薄くなるんですよね、やっぱ来る確率が低くなるから、
はいはいはい、
それを低くせずに1枚をワンランク上げるっていうのが、枚数を変えずにね、性能を上げるっていうのは大事なことなんですよね、ドミニオン
で。確かにこのドミニオンでこの廃棄っていう効果がね、またちょっと後々話せたらと思います
けど、
強いんですよね。
いきましょうか。
はい、
はい、
いいですか、なんか鉱山君の周りくどさについてはもう話さなくていい。
大丈夫、はい、ね、俺は聞きたいんだけど多分リスナーは聞きたくないと思うんで、早く本筋の話しろと。
しょうがないな、じゃあ次行きましょう。
はい、
来ました、僕の好きなカードです。
何ですか。
改築くん。
おお、あ、改築は好きなんだ。
僕は改築大好きです。ほうほう、ですね、じゃあご紹介しましょう。
ちょっと似てるけどね。
これいいんですよね。改築、
はい、
4コスト4のカードでアクションカード、
うん、
あなたの手札のカード1枚を廃棄する、
うん、出た、
出ましたね。だからこれは捨て札に行くわけではなくて、
うん、
もうその追放するってことですね。
そうですね、もう二度とこのゲーム
ではギャザリングのあれで言うとね、
そうですね、うん、このゲームでは使わないよと、
はい、
はい、
そして、
うん、
今廃棄したカードよりもコストが最大に2ですね、
はい、
多いカード1枚を獲得できる。
そうですね、
もう分かりやすいランクアップカードなんですね。
そうです、そうです、そうです。
なので、
うん、
例えばそうですね、だから、コスト3の、
うん、
さっき出てきたので何かあったかな。
3はないと思うね。2と5しか出てない、ね、4か、2と5と4、
じゃあコスト2にしましょう。
2が、
じゃあコスト2の地下貯蔵庫、
はい、
こいつをもうちょっと今使うとこないなと思った時に、
うんうん、
おもむろにこの改築をプレイして地下貯蔵庫を廃棄する、
はい、
そしたら、
うん、
その地下貯蔵庫が、4金の民兵にランクアップして、
うん、出ました、
我が陣営に来ると、
はい
はい、で、まあ、その民兵はだからまた次から使えることになるんで、
そうですね、
だからその使わなくなったカードをより強いものにランクアップしてくれる、しかもその廃棄だから、
うん、
自分のデッキがそのダブダブにならないということですね、
はい、
それこそゲーム開始時に3つ屋敷があるって言ってましたけど、
うん、
あ、この屋敷は
そうだそうだ、
もう 言っちゃったらもうこれお邪魔要素って僕は考えてるんですけど、
あ、
うん、だからこいつをどけてくれるんですよね。
確かに、
うん、でまたゲーム終盤に買い直せばいいんで、
うん、
こんなものはね、
うん
うん、まあ、そういう意味で改築すごく好きです、
うん、
僕の大好きなプレーご紹介していいですか。
はい、
改築で改築を捨てる、
出ました、
改築改築プレイ、
はいはい、これ、はい、それ僕も好きです。
改築のコストが4なので、
はい、
2上げると、
うん、
金貨が来るんですよ、
はい、これでね、
やっぱこの6金ってコストがなかなか大変なので、
はいはいはい、
この改築で改築を捨てて金貨にする、
はい、
そして金貨のコストは6でございます。
なるほど、
改築で金貨を捨てると、
お、
続襲が来るんですね。
そうなんですね。8、
このゲームの最大の目的であるこの8金で買う勝利点6の続襲、
はい、
やっぱこの8金をどうにかしようと思ってみんなもうアクセルやるわけですけど、
うんうん、
それをいともたやすく 改築から改築、そして金貨、そして改築で金貨でそれが続襲っていうこの美しいプレーね。
いいですね、
うん、僕だから改築大好きなんですだからなんか割とそのドローデッキの中にこの改築を混ぜていくっていうのがすごく好きで、改築を 5,6 枚入れてダブらせるんですよね、
うん、
だそうすることで結構その逆に周りが良くなるみたいな、
はいはいはい
はい、僕も割とそうだな、フェイバリットカードって後でちょっとみんなで言ってもらおうかなと思ってるんですけど、ちょっと迷っているところですね、うん、はい、とりあえず基本セットをざっといっちゃいましょう。じゃあ
行きましょうよ。
続いて、
はい、
あ、来ました、これが好きな人もいますね、カジヤくんです。
あ、来た、カジヤ、
カジヤ、じゃあご紹介しましょう、
はい、
コスト4のカード、
はい、
効果はこれもある意味男らしいですね、
はい、
プラス3、
はい、
カードを引く、
出ました、
うん、以上、
はい
はい、カードカジヤを使うとカードが3枚引けると、
うん、
よくなんかあの村カジとかいうなんかデッキ、
へ、
村とカジヤを入れて
雨カジみたいな、
村カジ俺ちょっと村カジかじってる
村カジかじってんだ
、はい、今のインフンあんまり、はい、どうですか、カジヤ好きですか。
好きです、好きです、
うんうん、
序盤に買いますよ、
うん、
そうっすね、僕もなんかね意外とそんなでもない、強いんですけどね、やっぱなんか村好きなんで、カジヤ好きなんですけど、なんかねこれで3枚引いちゃうよりも、あの村でワンドロー、村でワンドロー、村でワンドローでやりたい、カジヤでスリードローっていうのがなんかテンポが悪い、
気持ちの問題ですね
気持ちの問題です、
ね、うん、
ヤコさんどうですか、カジヤは好きでも嫌いでもない。
そうですね、いや、うん、まあまあ
空気のような存在
ヤコウさんのフェイバリットカード、僕あれかなって思ってるのがあるんですけど、うん、あれ入ってないと思いますよ多分。
マジですか、
まあ、
基本
的なので続きましょう、続きましょ
う、いいんじゃないですか、僕別にそんな
好きな、じゃあだから
次、じゃあ次行きましょう、
行きましょう、
あ、来ました、僕のね愛する村ちゃん、
出ました、
はい、村ですね、
はい、
これ僕ドミニオンを代表するカードだと思うんですけど、
うん、
ご紹介しましょう、村というカードですね、
はい、
コストが3金、
うん、
でアクションカード、効果、うん、これもシンプルです、プラス1カードを引く、
はい、
そしてプラス2アクション、
出ました、
うんうんうん、
やっぱりこのカードを引いてその上でアクションが2個つく、
うん、
あのやっぱ村プレイってあるじゃないですか、
はい、
もうやっぱね圧倒的にこの村プレイが好きなんですよ、
うん、
もう別にそんだけなんです
いやいや強いですよね、それが3コストでできるんですから、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、そうですよね、いやなんか効果的にはもっと強い気がするんだけど、
うん、
何なんでしょうね、どうしました、何か、
いやもう俺アートワークがないまあいいや続けて
大丈夫ですか、
はい、
いやこれドミニオンのアートワークっていうのはそれこそもうちょっと一回全部使ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、
ああ確かに確かに、
ちょっとこれ話してて思いましたけどこんなもん時間に収めれませんね、
無理だよ、え、分かった、ドミニオンポッドキャスト立てる、
あドミポド
ドミニオンだけの
テンポよく行きましょうか、
はいはい、
続いてですね、キコリ、
はい、
僕の中でかなり鍵の薄いカード
で、そうですね、
キコリ
でもねいいっすよ、
そうですね、じゃあご紹介します、キコリ、コストが3金、
はい、
プラス1カードを購入、
そう、
そしてプラス2金が浮いて出る、
はいはいはい、いいんですよ、
お買い物特化君という感じですかね、
そうですね、
うん、
3金でそれができるんですから、
そもそも好きなんですかこれ、
いや別に好きじゃないけどいやなんか俺なんかみんなからあいつ地味だなとか言われてるとなんか変にフォローしたくなっちゃう、
私もちょっと
かわ
いそうなやつでは
あるんですけど、いいと思いますよ、
ヤコさんどう、
いや、
まあ、好きでも
正直に、
う
ん、
そうですね、
はい、
買わないですね、
うん、
ただこれだからさっき話してたあの、泥棒される時に銀貨を買う代替えとして買う時には、
そうそうそう、
非常に優秀です、
ね、民兵よりも 1コスト少ないからね、
うん、
買いやすいし、
しかもカードを購入に特化してるんで、そういう意味では今後ちょっといろいろ研究してみたいなというその、
うん、
村キコプレイ、
そうですね
、うん、
村キコ
っていうのをちょっとやってみたいかな
はい、
それぐらいですね、もういいですか、聞こえ
よ、いいですよ、
はい、じゃあいよいよ最初のゲームの最後のカードです、またこれまた僕がどうでもいいと思ってるやつ、攻防、
いやだから順番大事じゃね
えまあまあまあ書いてる順
番、はい、
しょうがないですね、はい、攻防です、
はい、
コストは3金、
はい、
これもまあシンプルですね、
うん、
このカードをプレイすると、
はい、
コスト最大4までのカード1枚を獲得する、
うん、はい、もう獲得しちゃうんですね、
疑似買い物みたいなね、
そうそう、だから一応4金の価値はあるんですよね、
確かに、だからその3金で買って次に4のカードを 獲得できるんで、うんうんうん、確かに強いんです
けど、ね、なおかつ他に金貨があれば普通に金貨で買い、あ、金貨っていうかお金があれば買い物もできるわけだから、うん、1ターンで 2つカードがゲットできるんですよね。
上限が強いですよね、うんうんうん、ただやっぱりその僕的に思うのはなんか後半で、
そう、あ、そうか、
後半どうにもいらなくなるんですよ。
あ、
まあどうでしょうね、なんか誰かちょっとこの攻防の強い使い方っていうのをね知ってたらぜひ番組までお便りを、
確かに、
はい、お願いします。
はい、
ということで以上、じゃあ選手紹介もう一回しておきましょう。
はい、
背番号1番、うん、地下貯蔵庫くん、
イエーイ、
背番号2番、うん、何これ堀くん、
はい、イエーイ、
背番号3番、
はい、
市場くん、背番号4番鉱山くん、背番号5番民平くん、
はい、
背番号6番海築くん、背番号7番梶谷くん、背番号7番村くん、
はい、
背番号7番木こりくん、
はい、
背番号7番工房くん、
イエーイ、
以上この10人で甲子園にやってきましたみたいな。
そうですね、
はい、
はいはい、
どうですか、やっぱこの最初のゲームっていうのはでもやっぱ素晴らしいですよね、バランスが、
うん、
あのだからそ う, にそうして思うと、うん、僕らがさっきからなんかこいつつまんねえとか言ってる木こりとか工房とか、
は
あ、なんですか、まあ、まあその辺
そうそう、ま
あ、この辺りの、うん、あ2個ぐらいなんだ、
そうなん
です、この二足カスみたいなやつらもなんていうかその制作者が、
うん、
これだけ素晴らしいセットを作ってる制作者が、
うん、
最初のゲームに入れたんですよ。
確かに、
うんうんうん、
そう考えると、
うん、
こいつらのそのなんかもうすんばらしい使い方みたいなのも、
うん、絶対あるはず、
絶対あると思うんですよね、
うんうんうん、
ということであの番組までお便り
いやお便りよお便りよって言っときながら宛先は言わないんだよね
宛先はあのツイッターで勝手につぶやいてくれたら
やっぱりツイッターなんだね、
はい、エゴサで見つけます、うん、どうなんでしょうね、まあまあでもどうですか、最初のゲームに関してこんなもんで大丈夫、
何が
最初のゲームっていうセットに関しては、
あ、だからこの中にフェイバリットカードがあるんだったら言っといてくださいって感じ
ですか、ね、あ、どうですかここから
選ぶ、太陽さん言って、あ、じゃあいやこの中にあるんだった
らこの中でいきます、
あ、この中から選ぶ、どっちでもいいですか、
あ、でもそっか、なんかちょっとこれまたもったいないからまた次のあれにしましょうか、
そうですね、そうですね、
じゃあせっかくなんで今ご紹介した、
は
あ
は
あ、最初のゲームの、
はあ、
10人の中で、
はあ、
はい、はい、
なんかこうお願いしますみたいな感じで、
あ、そうですね、
かぶっちゃったらあれですよね、こう向こうから選ばれるみたいな、
そうですね、
どうですか、もう決まりました、決まったらちょっとせーので、
はい、
指さします、
あ、マジっすか、ちょっと待ってくださいね、
なんとかナイトみたいなあれでこう
なんとかナイトって何ですか、ね、
付き合ってくださいみたいなやつ、
まま、じゃあはい決まりました、
あ、僕迷ってんだよな、
うーん、
迷ってるんですよね、どっちかな、
ヤコさん決まりました、
決まりました、
あ、あ、でもやっぱこっちか、もう決まってます、
はい、
フェイバリットでしょこの10人の中で、
うん、
はい決まりました、
はい、いきますよ、
せーの、お願いします、
お、バラバラ、
よかったよかった、
うんうん、
じゃあどうします、僕からいいですか、
はい、
僕が指さしたのは私のフェイバリットカード、
うん、
やっぱなんだかんだ言って村です、
なるほど、
やっぱりこの村が屋台骨であって、
はい、
その海築くんとだいぶ悩んだんですけどね、
うん、
海築くんのあのなんかトリッキーなプレーもすごく大好きなんですけど、
はい、
あくまでこの村があっての改築コンボかなと思ってるんですよ、
なるほどなるほど、
やっぱその改築をたくさん買うと、
うん、
さっき言った改築コンボっていうのは改築を2枚3枚買わないといけないんですけど、
うん、
たくさん買うと、
うん、
アクションカードなんで、
うん、
でプラス1アクションがついてないんで、うん、どうしてもデッキが重たくなるんですよね、動きが、
なるほどね、
でやっぱりそう考えるとこの全ては村にかかってる、なんか恋女房のようなねこいつがいるから動く、うまく回ってくれる、
なるほど、
ね、と思っております、
はい、
大好きです、
はい、
はい、ありがとうございます、
で、ヤコウさん意外
掘り
出ました、
ね、意外です、これはですね、ゲーム性の問題をじゃないんですよ、僕が選んだ理由は、
なんですか、なんですか、
やっぱその
奥さんの旧姓が堀だったとか、
いや違う、
マジそんなラブ
ドミニオンっていうその王国の話で、
おうおう、
その一番最初のこの中でカードでドミニオンっていうかその王国とか領地みたいな意識がパッと思いつくのは堀だったんですよ、
へ、村ではなくて、
だから例えばです
けど、
夜行王国を広げるとしたら、
そうですね、
まず
堀から守りから、
そうですね、
なるほどね、
その中の王国っていうかその領地みたいな、
まあ、外堀を埋めようみたいな、
そうですね、
まあ埋めない方掘る方だから埋められないように頑張る、
ね、すごいすごい、あ、でもいいですね、さすがやっぱ
基本の中で一番この青っていうリアクションカード、
確かに
特徴的なカード
が、うん、
あるんで
個性的だ。
そうですね、うんうん、で選びました。まあ確かにそのもうゲーム性で言ったら、うんうん、もう多分その村とかになってくるんですけど、
でも2金で2ドローって結構強いですよね。
2金で2ドローは結構悪くないんで、
プラスリアクション
も地下貯蔵庫と悩んだんですけど、
そうですね、僕もね実はちょっと地下貯ちゃん悩んだんですよ、うん、これだからその堀のやっぱ嬉しい時ってあの民兵って言われた時に
そう
スキンっていう時ってもう
気持ちいいですね。
すごく気持ちいいじゃないですか。
聞かないよみたいな。
だからクラスメイトで言うとなんかちょっとこう澄ましてる身持ちの固いお嬢さんみたいなねなんかこうあなたなんかなんというか汚らわしいみたいな
嫌いじゃないですか。しかもまあまあそんな感じです。はい、うん、
いいですよね。
奥さんが堀さんなんですよね。
違う
、うん、まあやっぱりどんどん逆マゾという嫌いって言われて喜んでんだ。
汚らわしい
どんどん逆光さんのあれが作られていくんですよね。
そう、そういうなんか荷物の硬い感じがでもいいですね。
いいですね、
うん、
はい、
はい、じゃあお願いします。
私鍛冶屋を選びました。
お
いいんじゃないですか、この赤っぽいね、
うんうんうんうん、
でよく見てください、この鍛冶屋
こいつら何してるんですか。
だからてあの打ってるんでしょ鉄を。
あの多分わかりますけど、この左の男は何をしてるんです
か。わかんない
です。バイクに乗ってるんですか。
バイクには乗ってないですけど、この左の男すごいね、あのつるっぱぎなのに後ろの髪は長いっていうね。
おー本当だ本当だ。
こんなおじさんだと思ってました。
思ってなかった。
ねえ、俺ただのスキンヘッドのおじさんかと思ったらヒゲも長い
し、匂いによってあれですね、なんかボブスレーで今飛び出してきたみたいにも見えます、ね、
わかんないけど
左からこうボブスレー知らないですか。
ボブスレーは知ってるけど、まあまあこのポーズはよくわかんないけど、
確かに
いいですよ。
鉄を押さえてるのかな、うん、でもなんか押さえてるんだろうけど結構危ないですよね、この左の。だから何兵ロンゲみたいなおじさんの頭が今にも打ち砕かれようみた
い
な。
いやいいっすよねこれで。
なんだろうな、でも鍛冶屋はだから結構そのパワフルな印象なんで。
そうですね、
なんかスポーツ女子みたいな感じですかね。
女子に例え
なんで全て例え
こういうのやりたいですか。
いいと思いますよ。いや好きですよ
鍛冶屋ちゃん。なんかそのだからそのすごいこうプレゼントとかいっぱいくれるんですよ。
あ
なたなんかにこんなのあげないんだからねとか言って、なんか余っただけなんだからみたいな。
ヤコさん、
はい、
今度ドミニオンのカード使ってモテればやりますか。
それ超楽しいと思う。色気ね。いやいや、このおじさんとかを狙うわけでしょ。
そうですよ。
ここにキューブを置くんですか、足っこに。
超いいと思う。
それ面白い。
いやこれだからあの今度話そうと思ってたテーマで、あのカードを、うん、だからゲームの追加要素を勝手に加えて遊ぶっていう、
そうそうそう、
あ、まあ、ハウスルールの回っていうのがありましたけど、
うんうん、
あれの続きまたやりたかったんですよ。
もっとひどいやつですよね。
これちょっとやってみましょう今度。鍛冶屋とかこの金貸しとか、まあ、魔女とかちょっとね、なんかもう女の子だからあれですけど、
食
材のこのなんかね、この人とかもいいですよね。
ドワークっぽいね、
うん、鼻がでかい人、
うん、
いいな。この木こり狙う人とか相当マニアックですよね、
うん、
もほとんど見えないじゃんみたいな。やっぱ一定数このミンテが好きな子とかもいたりして、
います、います、うん、改築のね、だから大体ゲームするときって細かい絵は見ないので色合いで覚えてるんですよね、
うん、
改築のこのなんかレインボーな感じ、
あ確かに、
いいっすよね、
結構綺麗ですよね、なんか、
はい、なんかプリズムかなんかあるのかなと思ったけど、うん、この光ってあステンドグラスかなんか、
わかりました。でも確かに砂川さんの言ってたそのドミニオンのアートワークの回、
あ
のドミニオンってやっぱスピーディーなゲームなんで、
はいはいはい、
あの割となんかねこうなんとろまじじまじろじろじろみたいな感じでこう流れちゃうんですよね。
そうです、
さーっと、だからそんなにじっくり見ない。
見ない。
うん、今度やりましょう。じゃあ
やりましょう。
ドミニオンで連載できるな、これ。
できるでしょ。いやだからドミニオンで一個のポッドキャストができる。絶対。
そうですね、
うん。
うん。とりあえずでも今回初回はこんなもんでどうですか。
いいと思います。
あの残念ながらあれですね、はい、基本セットのカード全部ご紹介できませんでしたけど。
ドミニオンのいいところと俺たちの悪いところが出たと
思う。確かに。うん。まあちょっとまたこう。ご期待ということで、
そうですね、
続編にご期待ください。
はい、こ、はい、います。
はい、ということで今回は何でしたっけ、We Love Dominion Volume 1以上でございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
トントンスカタントンスカタン、イエーイ。
イエーイ。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ本編はこの辺にしときまして、
はい、
はい、あのコーナー行きますか。
はい。
あのコーナー
行っちゃいますか。
ニューコーナー。
ニューコーナーですか。
タイトル決めてないですけどね。
確かに決めてなかった。
ホットゲームその後、イエーイ。
イエーイ。 カッコカリみたいな。
カッコカリですね。いや、うちらホットゲーム、ホットゲームだって今までいっぱい紹介してきましたが、
はいはい、
で、どうなのよ、実際、ちょっと静かにしてもらってあの、実際ゲームをプレイした話をしなさいよと。
そうですね。ね、せっかくホットゲーム、
はい、ということで、
本当にやってんのかって。
そうそうそう。そう
ですね、お前らホットホット言ってるけど。
ナイフドミニオンホットでしたけど。
週2回も紹介して、お前らちゃんとやってんのかと、
はいはいはい、でこれは今回第記念すべき第1回はもう誰がとかじゃなくて、
はいはい、
もう3人でいいですよね、
はい、
はい、そうですね。
タイトル、じゃあ記念すべき第1回のタイトルコール誰にしますか。
タイトルコール、
あ、ゲームタイトルコールする人は誰にしますか。
みんなで言いましょうよ。じゃあ
せーのでいきますか。
どういう読み方でいくの。ここでこう
それしかないと思いますけどせーの、パンデミッククトゥルフの呼び声、イエーイ。ありがとうございます。
レレレなんです
か。はい、
はい、
これヤクオさんがホットゲームで紹介してくださいましたね。
割と最近ですよね。
そうですね。
そうです。
いや、でもやっぱり思うんですけど、あのホットゲームで話すとやりたくなります
ね。なります
ね。
自分の中でやっぱホットだし、話すともっとホットになるんです
ね。そうです、そうです。
そうですね。
はい、
じゃああれですよね、そのどうだったかという話。
そうです、そうです。
まずあの僕、はいはい、聞き直してて、うん、結構ルールの説明間違ってたって。
ああ、あ、じゃあぜひ
なんか大事なとこだけじゃあ言いましょうか。どうなんでしたっけ。
まず、
はい、はいはい、
なんだっけ、この
ショゴス、
ショゴスが一緒のとこに来ても、
はい、
別にあのグレードオールド1のカードは、
は
あ、オープンにならないとか、
はいはいはい、
あと
一緒のところに来てもらってはどういうことですか。
あの本当はゲートに、
うん、
ショゴスが動いて、
はいはい、
でもう一歩動くとグレードオールド1のカードを引くんですけど、説明するときにショゴスが2体来たら引くみたいな、
ね、
オープンになるみたいな。
ああ、それはじゃあだいぶ間違ってますね。あ、じゃあお詫びと訂正
ということで。あとは、まあ、そこんなもんかな。なんかあとこう、うん、なんかゲートを、まあ、
細かいこと言えばね。
そうですね、いろいろあったと思う。バスの乗り方もとかもちょっと間違ってたかもしれないですけど、うん、まあまあ、細かいとこは
そうですね、はい、細かいことはもうあの夜行さんまで苦情を入れていただければ。
あ、いや、で感想ですよね。
そうですね、感想、
はいはい、僕1回だけプレイして、
はい、
その1回がこのメンツなんですよ、
3人、
はい、
そうですね、
はい、で結果をまず先に言いますと失敗しました。
そうですね。いや、惜しかった。
はい、
あの時何だったかな、なんかその役職ちょっと思い出したいなと思ってたんですけど。
あ、は
い
はい、僕あの4枚で作れるよっていうやつでした。
探偵、
あ、はいはいはい、そうです、そうです。
名探偵砂川と、
そうですね、
石でした
ね、ドクターヤコ、
うん、そうです、ヤコさん、ね、多分そうでした、
はいはい、僕は割と微妙なね、記者なんかかな。
あ、多分そうだったんじゃないかな、うん、なんだっけ、
能力、記者タイヤ、
記者の能力がバスに乗るっていう、そうそうそうそうそうそう、
ですよね、はい、まあ移動に特化した記者、
そうです、そうです、
そして、カードを少なくてもその手がかりが集まったことになる、
そう、
名探偵さん、
そうです。
で、そして4ターンじゃなくて5回行動ができる医者、
う
ん、
そうですね、
なんでしょうこれ。だからあの
アクションが
カフマンを飲んでるみたいな、なんかそういうあれですかね、
精
力剤というかね。なんで医者がみたいな感じありますけど、
賢いからじゃないですか。
いや、この時代だから多分
効率よく、
多分ヒロポンとか、
ヒロポン、ああ、そういうことか。
この時代、
あ、でも、なんかもヒロポンすらあるのか分かんないですけど。
分かんないですね。
でもどうでした、なんかあの、なんだろう、
何で全滅したんでしたっけ、まず
僕 あの記憶ですけど、
はい、
あの邪神のせいでした。
あ、そうか、クトゥルフが復活したでしたっけ。
ですね、いや違います、あのですね、最後の最後に、
ああ
、あ、あ、あ、あ、あ、あれ、アザトースが出たんです。
あ、アザトース、そう
あのね、もう勝てそうだったんですよ。
そうですね、ほぼ勝てそうだった。
そうそう、よし、あとこのあと1ターン耐えて、耐えれる、でその次の手番まで来ればよし俺たちの勝ちだとか言ってたんですよね。
そうですね、
はいはい、でそこでめくった邪神がちょうどアザトースで、効果は確かその3体の邪教の信徒をサプライから取り除けと、
そうですね、
これだからパンデミック的に言うとその病原菌を3個をストックから減らせってことなんですけど、
そうですね、そこが枯れちゃうと
なかったんですよね。それさえしのげばもうクリアできてたんですよ。
そうですね、ルールブックに書いてました、
うん、
取り除けるそのサプライがない場合は、
うん、
ゲームに敗北すると。
そうですね、
3人でガク肩を落として ね、
そうですね。
あ、
いや、だからこの僕が思った所感ですけど、
はい、
このパンデミッククトゥルフの、うん、もちろんね、なんかレビューとか見てたらそのやっぱ邪神、邪神じゃない、 共信者、
はいはい、
信徒ってやつですかね、邪教の信徒、まあ、だから通常パンデミックでいうその、病原体コマに当たるものですけど、はいはいはい、これがなんか20何個ぐらいしか確かなくて、
そうですね、
あのこれが非常に厳しいと、
はいはい、
あの毎ターン3個とか2個とか出ていくのに25しかないから、
はいはい、
ちょっと25って適当なんですけど、まあ、26でした、すみません、はいはい、26個しかないので、
うん、
単純計算で、何もせんかったら、
うん、
3ずつでいったら3、27、
うん、
9ターンで勝手に死ぬっていうのはもう確定してるみたいな話なわけじゃないですか、うん、
はいはい
ですね、だから、うん、まあ、そういう意味ですごく厳しいっていう話があったんですけど、
うん、
そういうちょっとバランスのあれこれとか置いといて、僕がやっぱ思ったのは、
うんうん、
邪神カードのおかげでドラマチックになる。
ああ、そうですね、うん、はいはいはい、
やっぱこの邪神がこれその通常パンデミックじゃない要素の一つで、
はい、
まあ、要するにそのだから通常で言うとあれですかね、アウトブレイクに当たるのかな、
はいはい、そうですね、
アウトブレイクでこう進んでいきますよね、
はいはい、
8個
だから、ね、そうかそうか、
あれに当たるのかなと思うんですけど、これだからアウトブレイクと違うのが、
うん、
その一枚一枚その邪神がめくられていくわけですけど、
うん、
で最後クトゥルフがねめくられたらゲームオーバーっていうのはアウトブレイクと一緒なんですけど、
うんうん、
その一枚一枚にちゃんと名前と特殊効果がついてて、うん、それの出る順番によって展開が変わってくるっていうのが、
そうですね、全く違いますね、毎回ゲーム
は。やっぱだからその通常パンデミックにない魅力だと思うんですよね、
うん、
そのドラマチック、
そうですね、
悪く言えばその大味というか、そのこれによってバランスめちゃくちゃになる時もあるんだけど、でもそれがクテルフなんですよ、
そうですね、
うん、と僕は思ってて、やっぱこれ邪神カードがすごく好きかなという、うん、どうですか、なんか他あります？
ちなみにそのなんか、
うんうん、
前回そのこの3人でやった時は、
はいはいはい、
まだ勝利 したことないですよみたいな話をしてましたよね、
はいはい、
で太陽さんは
一体別メンバーでクリアしたことがあって、
はいはい、ああそっかそっか、
そうですそう
です、ギリギリだったんですね多分。
いやその時はね余裕だったんですよ。
あ本当ですか。
ああだからその今言ったあれか、バランスというか
意外とね、はい、その時はだから邪神の出方が良かったんですよ。
ああなるほどなるほど。
ヤコウさんは
まだ未勝利です。
おお、
まだ未勝利なんですよ。
でもだから燃えるってい
う
の
はありますね。そうなんですね。いや僕これ初めてやって負けたんですけど、負けましたよね、
はいはいはいはい、
あの時なんかなんだろうな、未来を持って次は勝つぞみたいな、
はいはい、
負けてうわーっていうのももちろんありましたけど、
はいはい
はい、なんかねちょっと逆に言えば平さんはじ、うん、その勝った時ちょっとあれこんなもんかみたいな思いませんでした？
いやびっくりしたんですよ、
ねね、
こんなに楽な展開の時もあるんだ
っ
ていう、あそれはそれで面白かったですけど、
うんうんうん、確かに確かに、うん、
やっぱ無双感とかもあったし、
うん、
なんかヤコウさん楽しみですね。
楽しみですね。いやー僕もずっと負け続けてて、
はい、
勝つ時の瞬間 のアドレナリンの出方がもう半端ないんで、
そうですね、
一回そのなんだっけ、全然違うゲームで、
はい、
ずっと負け続けて、
あれじゃないですか、サイズじゃないですか、
サイズもそうです、サイズ
勝ったそうなんですよね、本当にヤコウさんガッツポーズするんですよね、
フードチェーンとかもなんかそんなことを
そうですね、フードチェーンもあったし、なんだっけ反撃ルーパーもそう
です
。ゲームマスターずっと負け続けてて、
また特別ですからね。
そうですね。読み合い勝ってたみたいな。
うん、確かに。まあやっぱり協力ゲームの常で、その楽々クリアするよりも、やっぱその苦難を乗り越えてクリアした方がやっぱ気持ちいいですよね。
確かに確かに。
うんうん、
まあ、そういう意味でこのパンデミッククトゥルフ、略してパンクル。
パンクル？
はい、このパンクルは、やっぱそのすごく厳しさとか、
はあ、
もうある意味なんというかその不条理、
なるほどね、
もう不条理に負けることもあるわけですけど、でもねやっぱその僕らみんなマゾなんで
いや僕違いますよ
でもマゾでしょ、踏んづけたいんですか踏んづけるより踏んづけ、
まあ、この話はいいよ、そういうことですだとしたら、
はい、え、何でしたっけ、
マゾだとしたら、
まあまあ、僕らマゾなんで、うん、やっぱその踏んづけられたいというところがあるのかない
やだけどゲームで話戻しなさいよ
いやそういうことですバランスはやっぱすごく厳しいので
厳しい方が好きだということね、苦しみたいと、
なんかね、その参考までにすごく楽だった時のプレイっていうのは、
はいはいはい、
異物カードっていうそのいわゆる特殊カードですね、
はい
はいはい、
これのイニシエの印、いわゆるエルダーサインですね、
はいはいはい、
これが出まして、
はいはい、
町一つを選ぶ、
はいはいはい、
でそこのゲートが封印されている場合、もう そこに信徒もショゴスも配置されない、
うん、おお強い
強い、
一つの町がもうだからもうオールフリーみたいになっちゃう、
なるほどね、
うん、これが結構早い段階でうまく、しかもね、なんかもうその時点で一つ封印してたんですよ。
へえー、すごい、
結構早い段階で、あ、なんか運良かったね、あでまたこれ来たやったねとか言ってて、
うん、
でしかもそこにショゴスが出た、あの出てたのかな、
あ、うん、でそれが無効化されたみたいな、
無効化というかそのショゴスがだから、うん、あの次の町を求めてうろうろするわけなんですよ。
ああ、うん、遠いってことね。
そうそう、ルール的にだからそのショゴスってやつはその一番近いゲートに向かって、開いているゲートに向かって進むので、なんかね、右往左往するショゴスみたいな、
かわい
い、うろうろうろ、あれどこどこみたいな、あれあんなに遠いのみたいなで、うんって言ってる間に僕らがそのゲートをまた塞ぐと、あでー封印されたみたいなでまた次の街に行って、本当可愛かったですよ。
確かに、
だから逆にあこれ封印するよりもこの方がマシじゃないみたいな話になって、もう遠回り遠回りみたいな、まあそれも展開でそういう時もあるんですよね。
そうですね、これあれですね、あのまだ僕ら二人は、僕と夜行さんは勝利してないんで、うん、
はい、
うん、絶対勝利した話をしないといけないですね。
そうですね、
今後、
そうですね、うん、勝ちましたぐらいは、
そうですね、うん、はい、
やっぱいいですね、このなんかホットゲームその後、
うん、
はいはい、
うん、いいと思います、うん、なんかいいアイディア、あ違う、コーナー名考えないといけないですね、
うん、
ホットゲームその後やっぱ英語になるんでしょうね、多分ね、うん、違いますかね、
確か
に、あホットゲームインマイヘッドだから、
なんかフューチャーとかそういうやつですかね
フューチャーなのかな、まあまあまあまあ、とりあえずよろしいですか、
はい、
こんなもんで、
はい、
はいはい、じゃ あ, あの今日はこの辺で終わっていきますね、
はい、
はい、聞いてくださった皆様ありがとうございました、
はい、
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
夜行と
サニバタイラです。
ありがとうございました。